では、ゲバラ、ゴーシュ、マリアンヌ、三人はそれぞれ島田殺しの動機があったということでいいでしょうか？
そう考えていいでしょう。
それでいいです。
それから、少なくともマリアンヌとゴーシュは前もって島田と会っていて、島田のスケジュールを知っている可能性がある。それでいいですか？
意義なし。で、ゲバラは？
ゲバラに関しては、奥さんを通じてスケジュールを聞いていない限りは可能性がありませんが、まあ可能性がゼロではないということで。
おお、あなた結構慎重な考え方をするんだね。
当然、だって犯人をマリアンヌにしたくありませんし。
おほん、ではいよいよ殺害方法です。今までの話からボンレスを話したのは11時より前、これもよろしいですか？
意義なし。
ボンレスをどこかで捕獲してビル内に話す、これは3人ともできた、そう考えていいですね？
意義なし。ただビルには防犯カメラなどもあるでしょうから、それを考えるとビルの構造を熟知している可能性のあるゴーシュことクリ・ミノルさんが一番怪しいと思います。これでいいですか？
意義なし。
仕方ないな、意義ありません。
ではボンレス浜太郎が騒ぎを起こしている間にどうやって島田を殺すか、3人が揃って第5スタジオにいる間にそのうちの誰かがこっそり島田を殺すということが果たしてできるのか、なるべく単純に考えていきましょう。
はーい。こんな風に3人が話している間に他の2人に気づかれないよう島田を殺害するには、携帯電話を使うことくらいしか思い浮かばないな。
携帯電話といえばクッキングホイルを丸めて、その上にタラーッとガソリンを少量かけておく。その横で携帯電話を使うと火がつく。いつだったかそんな映像をネットで見たことがある。きっと電磁波の影響だろうけど。
それ僕も見たことあります。
火元がないのに火がつくの？電磁波って怖いな。
誰かが捜索部屋にあらかじめ入ってアルミホイルの細工を巧妙にし、携帯電話を横に置いておいた。
なんとかうまく細工すればできそうな気もするけど。
一貫性、ゲバラもマリアンヌも携帯電話はゴーシュに取られてしまっています。
そうだよ、思いっきり取り上げられた。でもさ、例えばゴーシュに携帯電話を渡すふりをして、その時に携帯電話のスイッチを押した、これはどうですか？
そういう仕草は可能だとしても、実はこれ何度も何度も電話をかけないとうまくいかない類の現象なんだ。ボタンを押して即火がポッてわけじゃない。
連続して携帯をかけられそうなのはゴーシュしかいないけど、あ、そもそもスタジオ内はドアを閉めたら圏外だったね。
ゴーシュがドアロックをしに行った時に自分の携帯を呼び出し状態にして外ドアと防音ドアとの間のスペースに置いてきたってのは。
それはかも。でも捜索部屋で出火したにせよ、それで島田が焼死するっていうのも限りなく可能性は少ない。
それに捜索部屋に携帯電話を一台置いておくわけだから、証拠品を置いているようなものね。
この方法はリストから外していいですか？
いいです。
火攻めができないとなれば水攻め？前もって捜索部屋のポットに毒物を入れておく？これどうかな？
毒は私も考えました。ゲバラの人物設定である便利屋をやっていれば害虫駆除もある。すると劇薬は手に入ります。ヒ素や殺素剤なんかいい例ですよ。濃縮したものを作ればなんとか用は果たせる。ゴーシュもそうでしょ。林業をやっていれば何らかの薬物は手にしているんじゃありませんか？
ありませんかって聞かれても、それゴーシュの仕事だからな。まあ 林業だったら害虫駆除もあるだろうけど、毒キノコとかそんな植物系の毒もあるんじゃないかな。
おお、毒キノコか。なんとなく殺人事件っぽくなってきましたね。
何を今さら。さっきから思いっきりっぽいと思うけど。
でも二人が家で殺素剤や毒キノコを濃縮していると思うと、なんだか殺人事件っぽいじゃないですか。
殺素剤や毒キノコはいい線だと思います。だけどやっぱり無理ですよ。それを島田にタイミングよく食させるのは至難の業ですよ。効き目が遅れるようにカプセルなどで包んだとしても、解剖すればそんなタイムラグはすぐバレちゃいます。